pessoa.4章35節から41節、とりあえず35節だけお読みします。さてその日のこと、夕方になってイエスは弟子たちに、さあ向こう岸へ渡ろうと言われた。その日の夕方でありますけれども、その日ってどの日かって言いますと、それはですね、実は4章の1節に戻っていただかなければいけないんですが、 4章の1節、イエスはまた湖のほとりで教え始められた。おびただしい数の群衆が身元に集まった。それでイエスは湖の上の船に乗り、そこに腰を下ろされ、群衆は皆岸辺の陸地にいた、ということがあったんですが、その日のことなんですよ。35節に続くんですね。で、1節からすぐ35節までストレートにダイレクトに続けばいいんですけど、その間に何か別のことが挟まってるんですよね。種まきの例え話とかですね、そういうことが挟まっているんです。で、1節は、岸辺で、船に乗ったと。で、2節以降はじゃあ船の上から語ったのかといったら、そうは思えないということをすで、にお話ししておりますが、なぜそういう間にこんな例え話がはまっているのかといったら、イエス様は常にですね、例えで話したということを、ここでですね、強調しておきたいという。なぜならこの、ですね、これが船の上からの話じゃないという証拠は10節、4章の10節見ていただくと、さてイエスだけになった時、いつも付き従っている人たちが12弟子と共にこれらの例えのことを尋ねた。よろしいですか皆さん、種まきの例えですよ。種まき、種をまく人が、まいたらそこが、土の薄い岩地に落ちたとか、別の種が茨の中に落ちたとか、そんな話をもし船の上でしたとしたならば、船の上でですね、イエスだけになった時なんてありえないわけですよ。しかもいつも付き従っている人たちが十二弟子と共にこれらの例えのことをイエス様に尋ねた。いやいや、船の上ですよ。だからこの話はですね、船から語っているとはどう考えても思えません。ですから、そんな例え話をですね、1節と35節の間に挟み込んでいる理由は何かって言ったら、それはもうすでにお話ししたことでありますけれども、つまり大多数の人は真実を知りたがらないっていうことを示しているんだとお話ししましたね。それが2節から34節で、何度も言いますが、4章の1節から35節に続くんですよ。よろしいですか。イエス様は湖の上の船に乗って腰を下ろして、群衆は皆岸辺の陸地にいた。それで、さてその日のこと、35節なんです。夕方になってイエスは弟子たちに、さあ向こう岸へ渡ろうと言われた。スムーズに話つながりますよね。でもまあそんなことはですね、重要なことではないんですけどね、だったら話さないでくださいよって話なんですけど、いや疑問に思われるかもしれませんので一応説明しておきました。問題はですね、37節、36読んでないですね。そこで弟子たちは群衆を後に残し、船に乗っておられるままでイエスをお連れした。他の船もイエスについていったということで、4章1節からのつながりが明らかに分かるわけですね。で、37節、問題です。すると激しい突風が起こり、船は波をかぶって水でいっぱいになった。水でいっぱいになった船が沈みますよね。普通水でいっぱいになっちゃったらね、沈むんですよ。ところが38節、イエスだけは友の方で枕をして眠っておられた。弟子たちはイエスを起こしていった。先生、私たちが溺れて死にそうでも何とも思われないのですかと。友の方でイエス様、友というのは船の後ろ、船尾ですね、船の後ろの方でイエス様は寝てたって言うんですよ。想像してみてください皆さん、船がですよ、人が乗るスペースね、水が入っちゃいけないところに水がいっぱいになってるんですよ。それで船尾ということは、船の後ろっていうのはどっちかっていうとこう下がるもんなんですよね。 船の頭がちょっと上がり気味になっていかないと進まないので、こう下がってるその船に水がいっぱいになってここで寝てるってことは首まで水に浸かってる状態なんですよ、ね、お風呂じゃないんだからってことですよ。お風呂でも寝たら死ぬのにね、この弟子たちがうわ溺れて死にそうだって言ってる時にこんな状態で寝てるって、すごいなんていうか肝が据わっているというか、なんというか。で弟子たちはもうね起きてるけど寝てないけど死にそうって思って騒いでるんですよ。そうしたらイエス様ね、なんておっしゃるかって言ったら39、40節、イエスは起き上がって風を叱りつけ、湖に黙れ静まれと言われた。すると風は皆大なぎになった。イエスは彼らに言われた。どうしてそんなに怖がるのです。信仰がないのはどうしたことです。死にそうだって言って騒いでる弟子たちに対してイエス様は信仰がないって言うんですよ。そうですか。信仰があれば溺れないということでよろしいんでしょうか。あるいは信仰があればどこででも眠れるということでよろしいんでしょうか。そういえばですよ、ペテロが水の上を歩いた時にですね、一旦は歩けたんですけど不信仰になって沈んでしまったわけですよね。その時イエス様はペテロに信仰が薄いっておっしゃったわけですよ。ということはやっぱりですね、信仰があれば水の上も歩けるんだから、ね、信仰があれば溺れるわけがないということでよろしいんでしょうか。どうでしょう。信仰があれば沈まないんだから溺れるわけがないということは、だとしたらですよ、信仰があれば溺れ死ぬなんてことはない、信仰があれば死なない、信仰がある人は死なないということにもなるのではないでしょうかね。逆に言えばですよ、信仰がないから溺れたり、事故に遭ったり、病気になったり、怪我したりするんだと。つまり、立派な信仰者は全てうまくいく。病気なんかしない。事故になんか合わない、怪我なんかしない、信仰さえあれば何にも問題はない、そういう教えですか。だとしたら結局のところですね、信仰がないから溺れるっていうのはどういうことなのかって言ったらですよ、イエス様ここで弟子たちにね、確認しますよ。弟子たちは、私たちは溺れて死にそうだって騒いでるんですよ。でそれをイエス様は信仰がないっておっしゃった。信仰がないから溺れるんだっていうのは、ズバリはっきり言えばそれ繁栄の神学です。これもまた、信仰さえあれば病気にならない、怪我しない、事故しない、溺れない、死なない、繁栄の神学なんですよね。信仰がないから溺れるんだっていう主張は繁栄の神学なんです。異端的なんです。イエス様がそんなことを言うわけはないです。だからですね、信仰がないのは、あ、違う違う、つまり溺れるのは信仰がないからじゃないんです。金槌だからです。冗談です。それ今のは冗談。まあ、泳げる人でもね、溺れるときは溺れますからね。特に着衣水泳なんか練習してないとできるもんじゃないですからね。いくら泳ぎが得意だと思っても革ジャンとか着てては沈むと思いますよ。ですからイエス様はですね、何を指して信仰がないとおっしゃってるのか、それはですね、弟子たちが怖がってることに対して、おやおや、どうしたんだ、信仰がないねっておっしゃってるわけですよ。怖がってること。 では弟子たちは何を怖がってるんでしょう。突風ですか、波を怖がってますか、死ぬことを怖がってますか。まあ、突風、突然の嵐というのはですね、ガリラヤ湖ではよくあることなだと言われておりまして、弟子たちは中には両親が4人も何人もいたわけですから、弟子たちにとってはそんなガリラヤ湖の突風なんてのは慣れてるはずのことなんですよ。でも死ぬほどの嵐はさぞかし怖かったんだろうなとは思いますけどね。するとです、イエス様は信仰があれば死ぬのは怖くないんだとおっしゃっているんですか。死ぬのを怖がるのは不信仰だっていうことなんでしょうか。ね、確かにね、もうすぐイースター、あと何週間かでイースターですけど、イエス様は確かに死と黄泉に打ち勝ってよみがえられたお方でありまして、それを信じる私たちクリスチャンはイエス様と共に勝利者であるわけですから、死ぬのを恐れるなんてそれなの不信仰だっていう意見もあるかもしれませんけれどもですよ、想像してみてください。例えば海岸にいて、海辺にいてね、水平線が見える向こうの方からね、津波が襲ってきたとしましょう。津波、それも10メートルを超えるような津波がですね、自分に向かってゴーッと押し寄せてきたら怖くないですか。逃げませんか。怖い、いやいや私はクリスチャン、復活の信仰によって津波なんかドーンと来い、受けて立つなんていう人はいないと思うんですよ、ね、今日3月15日でしょ。先週の3月11日は何があったか、15年前に東日本大震災がありました。その時私は福島県のいわき市にいたわけでありますが、被災したわけでありますけれども、その時の津波の、一番大きな津波の高さが10メートル超えてたんですよ。すごいですよ、10メートル超えの津波ってどんなに怖いか。しかもですよ、その津波というのは10メートルしか来ないんじゃなくて、10メートルの津波が駆け上っていく、陸地をね駆け上っている勢いがあるんですよ。それを遡上高って言うんですけど、その津波の遡上高というのは、10メートルの津波は最高ですね、40メートルまで上っていったんですよ。40メートルって言ったら多分ビルの20階建てぐらいに相当するんじゃないかと思いますけど、それぐらいの勢い、力のある、津波なんですよ。10メートルだったら泳いだら大丈夫か、とんでもない、40メートルまで登っていくんですよ。登っていったんです、10メートルのやつがね。逃げない手はないでしょう。あるいはビルの屋上から、それこそ20階以上のねビルの屋上から突き落とされそうになったら怖くないですか。やめろって言いませんか。それも受けて立ちますか。クリスチャンは死を恐れない、ロープなしで飛んでやるみたいな。山で熊に出会ったらどうします。怖くないですか。私は怖いですね。逃げますよ絶対。熊の爪で引き裂かれて、顔をねガリッと顔の表面全部引き裂かれて死んでしまうなんて、怖くって怖くって逃げると思います。大体痛いの嫌だし、もう痛いの嫌いなんですよ。もう注射もねあんまり好きじゃない。痛、時々痛いけど、私今なんかで近くの、古川医院っていうとこ行ってるんですけど、採血がねうまいんですそこ、痛くないんですよ。もう終わったのみたいな感じで、それで評判な病院なんですけど、まあとにかく痛いの嫌ですから、それ不信仰ですか。痛いの嫌っていうのは不信仰なんですか。少なくともイエス様は信仰があれば怖がらなくていいって言ってるのは間違いないでしょうね。怖がらなくていい、何をですか。熊ですか、 いやいやいや、信仰あっても熊は怖いですよ、津波も怖いですよ。でもね、イエス様が怖がらなくていい、信仰さえあれば怖くないって言ってるのは、何が怖くないかって言ってるかって言ったらですね、死んだ後のことは怖くないって言ってるんですよ。死んだ後、死んだ後どうなるか、ね、多くの人はね、神様を知らないたくさんの人は死んだら無になるとか、死んだら何あのもうそこでおしまいとか、いやいや、私のような人間は地獄に落ちるんだとかね、いろんなことを考えて、ね、死に対して恐れを持つわけですけど、死んだ後どうなるかが怖いわけですけど、私たちは怖くないんです。死んだ後どうなるか、だって分かってますもん、どうなるかって、ね、キリストを信じる者は天国に行けるんですよ。それ分かってるからね、死んだ後どうなるんだろう、魂は、この辺を浮遊して、浮かばれずに、こうほあと供養されずに漂って、そしてやがては地獄に、なんていうことを心配する必要がない。それがクリスチャン、ね、それがクリスチャンですよ。だから信仰があれば怖くないっていうのは死んだ後のこと、それは恐れる必要がない。ただ死ぬような目には会いたくないんですね。いくらクリスチャンでも死ぬようなそんな恐ろしい目には会いたくない。例えば拷問とかね、身の毛もよだつような拷問があるわけですよ。遠藤周作の小説のね、沈黙、あの映画化されたものをご覧になった方もいらっしゃるでしょうけども、あれはひどい、いやあれはひどい、もし自分の身になんて考えただけでもうゾッとして、考えたくないですね、怖いですね。だからそういう感覚を受けることは不信仰じゃないんですよ。それはね、死んだ後どうなるのかが怖いっていうのが不信仰ですよ。私は天国に行けるかどうかわからないっていうのが不信仰ですよ。信仰があればそんな心配いらない、天国に行けるんだから。だってイエス様でもですね、皆さんね、イエス様でも十字架を前にゲッセマネの園で恐れもだえたって聖書は言ってますよ。イエス様でもね、恐れたんです。そしてもだえ苦しんだんですよ。ああって、エペソ6章5節開かなくて構いませんが、こんなことが書いてます。奴隷たちに対して恐れおののいて地上の主人に従えって教えられてます。恐れおののけって、ユダ23節ではある人々を恐れを感じながら憐れみ、その悪しきことを忌み嫌えと、このように時と場合によっては恐れるということは無理のないことなんです。だけどイエス様は永遠の命を与えてくださる救い主だと、そう信じてさえいれば死後のことを恐れる必要はありません。よろしいですか。すると弟子たちがですね、怖がってる、それを見てイエス様は信仰がないっておっしゃったのはどういうことか。それはつまりイエス様が永遠の命を与えてくださるお方だということを弟子たちは信じてないってことなんですよ。言い換えるなら、弟子たちにはこの時はまだ天国の確信がないんだってことなんですよ。ですから41節で ご覧いただけますか。41節で聖書はこう言ってますよ。彼らは大きな恐怖に包まれて互いに言った。風や湖までが言うことを聞くとは、一体この方はどういう方なのだろうって。この方イエス様はどういう方なのか弟子たちは分かってないんですよ、この時ね。永遠の命を与えてくださるお方だなんて信じてないんです。分かってないんです。天国の確信がないんです。だからイエス様は不信仰だって、信仰がないっておっしゃってるわけですよ。ちなみにこの40節の信仰がないという言葉なんですが、これ新共同訳ではまだ信じないのかってなってるんですね。どうしてそんなに怖がるのです、まだ信じないのかって。何を？イエス様は全ての権威を持っておられる全能の神だということをまだ信じないのかって。それまでは先生とかね、主よとか言ってましたけど、でもこのいざという時にはね、永遠の命の確信がなくて恐れてるわけでしょ。信仰がないって。そう、彼らはまだイエス様が全能の神だって、永遠の命を与えてくださるお方だって、命の源なるお方だということを信じてないんです、まだ。もし信じてたらイエス様の言葉がね、必ずそうなるって確信持てるはずでしょね。イエス様この出来事の最初に何ておっしゃったか、35節に書いてますが、イエスは弟子たちにさあ向こう岸へ渡ろうと言われたんです、ね、全能の神が向こう岸へ渡るっておっしゃったんです。それをおっしゃったお方が全能の神だって信じてたら絶対向こう岸に到達できますよね。だって全能の神が向こう岸へ行くっておっしゃってるんだから、それが叶わないわけないじゃないですかね。絶対そうなるって、もしイエス様が全能の神だって信じてたら、この言葉の通り向こう岸へ渡れるって、渡れないわけはないって。何嵐、そんなの関係ない、関係ない。全能の神が向こう岸へ行くっておっしゃったんだから絶対向こうに行けるって、安心できるんじゃないですか。そんなお方が同じ船に乗ってぐうぐう眠ってるって言うんだからね、慌てる必要ないってことなんですよ。そして実に今私たちと共に、主は共にいてくださるお方でありますね。まあ、よく人生というものは小さな船でね、小舟で大海を渡るようなものだとね、嵐の日があり、もうカンカン照りで喉が渇く、そんな日もあるとね。だけども、その人生に、嵐のような人生にイエス様が共に歩んでくださるとしたら、どれほど幸いであるかね。そのイエス様がこの聖書を通して私たち皆さんに対してね、何をおっしゃってるかですよ。一言で言えばね、この聖書が私たちに、こうしようって言ってる、ね、どうしようって言ってます。聖書は一言で言いましょう。一言で言ったら、聖書は私たちにさあ御国へ入ろうっておっしゃってるんですよ。一言で言えばそうですよ。さあ御国へ入ろうって全能の神がおっしゃってるんだったら絶対そうなるでしょ。でこの時弟子たちにね、さあ向こう岸へ渡ろうってイエス様おっしゃったんだから、このそれをおっしゃったお方が全能の神なんだったら絶対その言葉の通りに向こう岸へ渡れるって信じたらいいんですよ。 同じように聖書は神様は私たちにさあ御国へ入ろうってそう誘ってくださってるんですよ。入って分かりましたってついていったらそのイエス様の言葉の通りに必ず天国に入れるんです。そう信じるべきなんですよ。何度も言いますが、もちろん津波は怖いんですよ。逃げましょう。もしそんな目にあったらね、逃げましょう。いや私は怖くないってこんな頑張らなくていいですよ、ね、逃げてください。殺されるのも怖いですね。嫌ですね。爪一枚ずつ剥がされるのも嫌ですね。怖いですね。じゃあですよ、本当に死にそうになった時はどうすりゃいいんですか、ね、本当に死にそうだっていう時、まあ人は必ず死ぬわけですけども、思いがけずね、不慮の事故や何らかで死にそうって思ったその時はどうすればいいのか。それは主よ我が霊を御手に委ねますって言えばいいんですね。それが勝利ってことですよ。それが世に勝つっていうこと、ね、今私たちはねこの、まあ、小さな礼拝室で、ね、礼拝している、まあ、世界を見渡せばもっと大きな教会なんていくらでも入って捨てるほどあるわけですけども、それに比べてみたら私たちは敗北なんでしょうか。この世で栄える繁栄する、それが世に勝つということなんでしょうか。そうじゃないんですね皆さん。例えばね、繁栄の神学をいつも私はそれを批判するんですけども、ね、信仰があれば経済的にも豊かになる、信仰があれば教会堂も大きくなる、信仰があればたくさんの人が集まる、何万人も集まる、それが世に勝つ勝利だ、信仰による勝利だって考えてるんでしょうけども、いやいやいやいや、そういう経済的に金銭的なその勝利って思えるようなものを手にしたとしても、たとえ1万人の信徒、献金が毎月1000万とかね、そんなものを手に入れたとしても、この世の中上には上がいるんですよ、ね、お金持ちで比べようと思って世界一の教会が俺が一番金持ちだって言ったって、いや何言ってるんですかって、ビル・ゲイツだとかスティーブ・ジョブズだとかああいうのに比べたら負けですよ、敗北者ですよ、比べ物にならない。それをね、世に勝つ勝利って何を寝ぼけたことを言ってるのかって思うわけですよ。ね、お金で比べたらね、勝つなんてそんなのほとんど無理ですよ。上はもうどれほどお金持ってるか、その財閥とかね、ロスチャイルド家だとかそういうね、 裏の権力者たちがどれほどお金持ってるか、太刀打ちできるわけないですよ。象にありですよ、どんなに繁栄繁栄言ったってね。だけどもそんなお金の力ではいけないところがあるわけですよ、ね、どこですか、お金持っててもいけないところ、それが天国。そこに入るのが世に勝つっていうこと、ね、誰ですかそれは。誰が世に勝つんですか。世に勝つ者とは誰でしょう。それはイエスを神の御子と信じる者ではありませんかとヨハネの手紙に書いてあります通りです。聖書は私たちにね、キリストを信じる者に永遠の命を与えると教えているんです。聖書は私たちにさあ御国に入ろうっておっしゃってくださってるんです。その神様の約束、言葉の通りになると信じるのが信仰ですから、その信仰があれば死んだ後のことは怖くない。死ぬのは嫌だけど、怖いけどね、 ナイフでチクチクチクチク刺されるのも嫌だし、指詰められるのも嫌だし、ね、もう拷問だけは嫌、もうその時になったら踏み絵踏むいいんですよ、本当踏み絵踏んだって構いません。踏み絵を踏んだらキリストを捨てたことになるなんて誰が決めたんですかって話です。聖書にそんなこと書いてないですよ。キリストを信じなくなる証拠は踏み絵なんて、そんな教えないんですよ。それは権力者が勝手に決めたことでしょ。これ踏んだらお前は転んだねって、なんでそんなこと決まったんですかって、踏み絵踏んだら信仰を捨てたことねって、いやほっといてくださいって話です。だからですよ、イエス様がね、聖書がね、さあ御国に入ろうっておっしゃってるんですから、それを信じたらね、キリストを信じたら天国に入れるんだっていう信仰さえあれば、恐れず御国にきっと入れると信じ続けて歩んでまいりましょう。お祈りしたいと思います。
主耶稣、神の愛、十字架に命
しに